スピコエジェニーのお目覚めインタビュー。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ジェニーです。
ジェニーさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も前回に引き続いて斉藤フィリットさんにインタビューしていただいているということなので、まずはインタビューをお聞きください。
ではですね、斉藤秀人さん、はい、2回目なんですけども、
はい、
あの前回はですね、ええ、まあ、私のコースセッションを受けていただきました。
はい、
でその結果、うん、やっぱりやりたいことが見つかって、うん、それがやっぱスピリチュアル、はい、みたいなことで、
はい、
まあそのスピリチュアルっていうのが、うんうん、人の役に立つと、うん、貢献していくと、
うんうん、
笑顔にするんだ、はい、っていうことの一つのツールって分かった。
はい、
やっぱりそれが好きだった、
うんうん、
っていうこと。があって、うん、が分かって、
うん、
で、ゆきね、クリスタルアカシックコンタクティを受けましたと。
はい。
じゃこれからそれをね、うん、どんどんどんどん知識として、経験として、うん、リーディングをしていったりとかすると思います。
はい。
で、うん、今のこの時点でですね、うん、まだまだ僕、ここら辺がちょっとなーっていうところって、うん、ある、これはもうみんなあるんですけども、
うんうんうん、
あると思うんですけど、なんか克服していきたいこととか、
克服していきたいところですか？
はい。ありますか？
そうですね、うん。やっぱり悩みなんかっていうのも、やっぱりありますし、うん、まあ、生活していく上で、うん、自分はもっと楽しみたいのに、楽しめてないっていうところで、うんうん、それがじゃあ何が原因なのかっていうところも、うん、いろいろあるんですけど、
うん、
それをその何解決していく手段っていうのが、
うんうん、
今までは何なんだろうっていうところで思うところがあったんですけど、このスピリチュアルの関係をちょっと受けてみて、みんな同じようなその悩みがある人も、
うん、
これで救われる人も出てくるかなっていうところは、
うんうん
うん、今回ずっとセッションを受けてきて思うところもあるんで、
うんうんうん、例えば、うん、私のコースセッションであるように、
うん、
もちろん自分の、こう、生きていくための、はいはい、まあ、ブループリントって言います。最初の設定してきた、
うん、
目的だったり、はい、っていうのは生年月日で分かるよとか、数日で分かりますよってありますよね。
はいはいはい、
で、それをやってきてて、うん、なおかつ、うん、じゃその先に、実際、生活していく上で、
うん、
もちろんお金、
うん、
あと人との人間関係ですね。
はいはい、
で、さらに、まあ、情報っていう、うんうん、この3つはもう絶対に必要なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
っていうことが、うん、私のコースセッションにあるってことは、みんなここに課題があるんですよね。で、意外とみんな似てるんですよ。
そうですね。
問題が。
うん、
ただ、言い訳をするので、私たちって、うんうん、私ももちろん含め。
うんうんうんうん、
それがまたシンプルじゃなくなっていき、
うん、
どんどん複雑化するんですよ。
ああ、そうですね。
うん、それなぜかっていうことなんですけど、うん、どう思います？
あ
重いですね。
そうですね。
うん、
あ、なぜか、
うん。さっきちょっとお話ししてたように、
うん、
例えばお金の話が、
はいはい、
う
ん、
お金めちゃくちゃあるお家に、育ったら、
はい、
お金の問題は多分ないです
よね。ないですよね。うん、
もうすごくいい、
うんうん、
家庭とかその仲いい家庭に育ったら、
うん、
ちょっと人間関係もそんなに悪くはないかなと。
うん、そうですね、
うん。とかね。
はいはい。
何が言いたいかというと、きっと、
うんうん、
環境が一番要だなと、
うん。あ、それは思いますね。
ますよね。
うん。うん、
なので、こう、うん、例えば斉藤一家が、コースセッションを受けてくれたっていうその事実は、うんう
ん、はい、
そのコースの中で、
うん、
まあ、宿題も出たりとかして、
うんうん、
その宿題をやることによって、
うん、
今までやんなかったようなことをやるわけですよ、
うん。そうですね。
そうすると、あ、なんだ、こんなとこにヒントあったじゃん、みたいなことがわかる。
はい、はい、はい。
じゃあ、それを、じゃあ、繰り返してたらもっと変わっていくんじゃないか、みたいな可能性を自分の中に感じるわけなので、うん、
はい。
でもこれを知らない人はずっとそこに、うん、問題を抱えていて。
そうですよね。うん。うん、
だから結局、環境と、
うん、
まあ、考えるその、どこに、 視点を向けて、うんうん、何を見て、うん、何を聞き、何を考えてるかの結果が今じゃないですか。
うん、そうですね。うんうん、
だけど、うん、お金と人間関係と情報みたいなのが全部みんなの中に問題としてあるんですよ。
うんうんうん、
そこを、うん、については、うん、今のよ、今の斉藤さんどう考えますか？うんうん、
あ、やっぱり今までそう自分がそう生活してきた環境っていうか、うん、まあ、そこでいろんなその判断したりだとか、うん、結果が今の生活になってるっていうことから考えてみると、うんうんうん、今の生活を続けてたら何ら変わらないと思うんですよね。うん、だからさっきジェイさん言われたように、その今の自分が置かれてる環境を変えるしかやっぱり手段として、うん、未来を変える手段としては、うんうん、ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうん。だからみんなその環境を変えるのが、じゃあその方法が何なのかっていうのが、みんな分かってないっていうか、
うんうんうん、
考えたくないかどうか分かんないんですけども、うん、そこだと思うんですよね、うんうん。だからその環境を変えていくそのチャンスっていうか、うんうんうん、それの提供していけるっていうのも、このセッションを受けていった、自分だからできるところってやっぱあると思うんですよね、
うんうんうん。
だからそういうところはちょっと発信はしていきたいなっていうふうに思いますね。うんうんう
ん、はい。サラリーマンのね、うん、生活の中の、うん、結構前半で、うん、海外に行かれてたん
ですか？あ、そうですね。はい、はい。
その海外はどちらでしたっけ？
結婚する前はそれこそ UAE なんですよね。
うん、アブダビ？
いや、ラスアルハイマー。
ラスアルハイマー
っていうところの、うんうん、で、セメントプラントを作る会社、うんうん、仕事だったんで、うん、そこに1年ぐらい行ってたんですよね。うんうん、もう20歳そこそこぐらいの時だったんで、うんうん、もう今からもう40年近く前になるんですかね。うんうんうん、
すごいですね。UAE は来年50周年だから、
うんうんうん、
まだ建国10年ぐらい
ですか。ああ、そうですよね。
すごい。
もう。
そこを知ってるって。
何もないところだったですね。
うんうん、その時の経験って、どうですかね、うん、その、日本はイケイケだったと思うんですよ、ね、
はいはい、
その時ね。
で、
そんなにもない、うんうん、建国10周年の国に行って、
うんうん、
まあ、日本人としてやること、
うんうん、
そこから見た日本っていう印象って覚えてますか？
うん、あ、ですね。もう、会社入ってきて、まあ、初めてその海外出て、うん、外からその、日本を見れたっていうことはすごく貴重な経験ができたなって思うんですよね。うんうん、おまけに20歳そこそこだったんで、うん、で、その時の向こうのその UAE の状況っていうのは、もともとあそこは遊牧民族ですよね、
うんうんう
ん。なんで、すごく時間がゆっくり流れてるなというイメージだったんですよ。
うんうん、
で、まあ、仕事場は、ちょっと離れたところにあって、バスで宿舎から1時間近く、うん、乗って通うような、本当に名もないところだったんで、はい、まあ、そこでその、いろんなそのインド人だとか、パキスタン人だとかっていう人たちと一緒に仕事をしてるわけなんですよ。うん、で、そこで働いてるインド人とかパキスタン人っていうのは出稼ぎできてるんですよね。うんうん、で、その人たちっていうのは、もちろんその、子供をその養うために、インドだとかよりもすごく高い給料もらえて、そこで頑張って働いてる。
うん、そうですね、
うん。で、中には兄弟を学校にやるために働きに来てる、出稼ぎに来てるっていう人たちもいましたけども、うん、それを思った時、日本は結構恵まれてるな、というところはすごく思いましたね。
うんうん
うん、で、特にその、いろんな機械のメーカーなんかからは、先進国のドイツ人だとか、イギリス人だとかっていう方々が来て、
うんうん、
一緒にその人たちも仕事をしたんですけども、
うんうん、
その人たちは、あれなんですよ、楽しむために仕事をしてるっていう、
うん、
だから、ああいう人たちっていうのは、その、バカンスっていうのを一年通して、何ヶ月も取りますよね、
うんうん。
で、そのために仕事をしてるみたいな形なんですけど、うんうんうん、日本人は結構そういうバカンスっていうのを取る、
習慣ないもんね。
ないですよね、うん。だから何のために仕事をしてるんだろうって、その時は若い時思いましたね。もっと楽しむために、その何、 仕事ってあってもいいんかなって、その時は思ったんですよ。でも、自分がやってるその仕事ってのはすごく面白くって、うん、自分としてはやりがいを感じてたんで。
うん、何かを作るっていう。
そう、そうですね。
形にしていくっていう、
ね。何もないところからこう形にしていくっていう。それすごく面白かったですね。
あちらでのその日本人に対する評価っていうか、今も、日本人ってすごいよねって言われる。国際的にはすごい評価高いじゃないですか。
そうですね。
でも、本当にその何もないところに、日本の人が日本の技術を用いて、なんか作っていくの楽しいっておっしゃった、その時の、なんか周りの、なんか評価ってありました？
周りの評価ですか。まあ、日本人の評価っていうのはすごく勤勉っていう評価はもちろんあったんですけど、なんていうかな、やっぱり、仕事人間って思われてたんじゃないかなっていうところはありますね。
そうか。そしたら、なんでバカンス取らないのとか。
そうそうそう。
なるし。
そうなんですよね。
逆に、なんでそんなにバカンス取っちゃって大丈夫みたいな感じになるよね、日本はね。
そうなんですよね。
だし、あとは、まあ、それこそ本当に、インドの方とか、パキスタンの方とか、アフリカの方って、暑さにね、強いから。
そうですね。
建築現場にいても、こっちはもうヘロヘロなのに、すごいなってこっちも思うし。
ああ、そう、ありますね。
っていう体験を、じゃあもう二十歳、まあ20代前半でされて、楽しいって思って、それが1年半ぐらいですか？
それ1年ぐらい行ってたんですよね。で、それから結婚した後で、長い出張は、家を建ててすぐでしたから、35ぐらいだったのかな。その時はサウジアラビアの方に1年ぐらい行ってた
んで、またすごいね。
ですよ。
サウジ。サウジはまだ、その時もっと厳しいというか、どうなんですかね。
そうですね。まあそこも本当に何もないところ。目の前はその海で、で、工場作ったその工場サイトの裏はもう、山で、みたいな感じで、本当に何もするとこがないような場所だったですね。
セメントを作るための工場。
そう、そうです。ね、セメントプラントですね。
そうか、それが、じゃあ30代。
そうですね。
それやっぱり楽しいですよね。
面白かったですね。だから家族には、多分、子供たちにも寂しい思いをさせたとは思うんで、家内にはすごくそういう面ではすごく感謝してるんですけど、自分はすごく面白かったですね。
やっぱそこはね、クリエイトするって男性のね、エネルギーなんで、すごく楽しいですし、そこから見た日本って、まだ日本元気だと。
ああ、そうですね。元気でしたね。
でもだんだんこうね、こう、ご自分も、まあそこを経て、日本帰りました。
はい、はい。
で、帰ってきて、日本ももっともっと変化していくじゃないですか、こうやって。で、今は UAE がどんどん元気になってて、っていうのを見てて、どう思います？自分はそこに行ったことあるから、ちょっと思い出もあると思うんですよ。
そうですよね。なんでこんなに差がついたんだろうっていうのは思いますね。
どんな感じで差を感じますか？
ああ、今そのドバイなんか、すごいですよね。あそこはもう本当にその一流の方がこう、ビジネスなんかでもこう、出向いていってされてて、どんどんもう、変化のスピードっていうのがすごいですよね。
まあテクノロジーもね、今もうスマホだし、
そうですよね。
そういう連絡手段というか、情報発信手段ももう瞬時だからね、そういう時代にマッチした。
そうですよね。どんどん攻めていってるな、みたいな感じはありますよね。
でも日本も同じ環境っていうか、そのね、こう、何かを使うツールの環境はそんなに、悪くないというか、なんなら日本って、手先器用だし、ものづくりっていうのには、かなりの先進国だとは思うんだけれども、ちょっとなんかこう、元気ないじゃないですか。
ないですね。
思想的に。その辺をね、なんかこう、今の、その、なんでこんなことを斉藤さんに聞いたかっていうと、その時のやっぱり自分の中の躍動感というものが、本当はあって叱るべきじゃないですか、日本人にも。
そうですね。
そこら辺の体験をもうまさにしていらっしゃったから言えることを、ちょっと織り混ぜながら、これからセッションね、日本人ってすごいじゃんっていう、自分の体験も入れて、こうしてあげていくと、はいはい、一人一人が元気になるかなーって思うんですけども。
そうですね。
なんかずーっと同じところに、さっきの環境の話ですけども、 やっぱこうすごく、うん、毎日毎日あんまり明るくないニュースを聞いて、それが当たり前になっていて、
うん、
当たり前がその低いところにあるから、うんうんうん、それをどう、そこを超えていこうじゃなくて、
うんうん、
じゃあここのリミットを、うん、の中でやりましょうみたいな、あったじゃないですか、もう社会が、はいはい、
うん。
そうさせられてるかもしれませんけど、
うんうん、
そうなるともうどんどん落ちていっちゃいますよね。
うん、そうですね。
うん、だからそこを目覚めさせたいなって私は思って、
うん、
目覚めセッションっていうのをやってるんですけども、
はいはい、
なんか、今こそその何日本にいたらわからない、
うんうん。
日本人の強さとか、
うんうん、
良さとか、
うん。
だけど日本人はこのままではちょっとやばくないかって思ってる人たちたくさんいるから、
うんうん、
じゃあ日本、その志の強い人たちと一緒にやろう。
うんうん、
頑張ろうって言いながら日本にいるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
そうそう、日本にしかいないから、わ、
うん、
かんないんですよね。
外見れないですからね。やり方がそう。そうですよね。う
ん、だから私、斉藤さんもそう思ってると思うんですけど、
うんうん、
一回外出たら、
うん、
あ、日本って今こんな感じなのかって、
うんうんうん、
客観視ができる、
うん。そうですね。
で、
うん、
元気な国に、
うん、
もちろんその東南アジアもこれからですし、
うんうん、
UAE もこれからっていう、うんうん、そういうところに行って、
うんうん、
何が違ってこんなにスピード感がずれてんのっていうのを知ったら、
うん
あ、こうすればいいのか、ああすればいいのか。
うん、
っていうのができる範囲だったら、
うんそうです
ね、それを日本に持って帰るってことをした方が早くないですかね。
うん、そうですね、うん。それは思いますね。
ね。うん、人口がやっぱり減ってく、
うん、
高齢化になっている、
うんうん。
もちろんその、今からどんどん発展していく国っていうのは、
うんうん、
人口が増えるイコール、
うん、
平均年齢がまだ20代なんですよ。
そうですね。
うんうん、だから、そこのところは、勝てないですよね。
うん、
それはだから日本も体験してきたから。
うんうん、はいはい。
なので、そこを、
うん、
そこはもう、そこも、
うん、
まあ日本にどんどん来てもらって、
うんうん、
人口増やすというのは、やって、来ようと思ったところで、
うん、
ちょっとね、
うん、
コロナの影響でみたいになって
。そう、そうですね、うんうん。
っていうのがあるので、
うん、
そうじゃない、なんか、日本人にしかできないサービスとか、
うん、
心の中の、心の、なんか、
ね、
から出てくる、日本人特有の良さみたいなのが、
うんうん、
ある意味商売になればね。
そうですね。
そのことが、彼らを助けるんであれば。
うんうん
うん発展するところの何かサポートになるんであれば、またまた評価がされる自分たちを知るっていうことで元気になっていくって思いませんかね。
うんうん、あります。それは思いますね。うんうんうんうん、
それは、斉藤さんが20代、30代の時に、
うんうん、
いやラスアルハイマとか、
うんうん、
サウジアラビアに行って、
はい、
あ、日本人来てくれた。
うん、
プラント作ってくれた、
うん。
ありがとうって言うのと一緒じゃないですか。
うん、そうですね、
うん。できると思うんですよね、まだね。
そうですね。
うん、
まだ日本人はそういう、まだ底力っていうのを持ってると思いますね。
なので、その辺の観点で言うと、
うん、
今後、斉藤さんは、どういう感じで動いていくのかな、うん、って思って。
そうですね。うん、
まず、まあ、宇部にはもちろん拠点がありますと。
うん、そうですね。うん、
でも宇部だけだと、多分見えない、
うん。
例えば、それこそ、会社だったから行けた、ラスアルハイマー、
うんうん、
サウジアラビア行って、わーって、なったのと一緒のことを、
うんうん、
自らこう、ちょっとやっていくっていう、
うん、
違う国にちょっと行ってみる。
ああ。
か。
あ、そういうのはどうだったの？それも面白い。
ですね。
ですね、うん。まだ今自分の中で、今ジェイさんにそれ言われるまでは、まだ自分の中ではその、活躍する舞台っていうのはその日本っていうのがまあベースで考えてたんですけども、
うん
うん、確かにそれ言われたらあれですね、世界規模で動いてももっと面白いかもしれないですね。
うん、同時進行ってできませんかね。っていうか、男性って、一つのことに集中するとそれだけになっちゃうって、
うん
まあ、よく言うじゃないですか。
うんうん、
なかなかできない
と。はいはいはい。
で、まあ女性はできるんですよね、
うんうんうん。
なんだけど、日本で頑張るっていうのを、
うんうん、
日本をもっと活性化するためにってみんな言うんですよ。
うんうん、
で他の私のクライアントの男性の方もそうなんだけど、
うんうん
うん、海外に行くっていうことの選択肢ないかっていう。
あ
で、海外に行って、
うん、
そこからの発信で日本を元気にするって、日本をこう、うん、なんていうかな、まあ、政治にはちょっと、
うんうん、
巻き込めないですけど、
はいはい、
人の心を巻き込むみたいな感じで、
うんうん
やっていくっていうことってできませんって聞いたら、
うん、
なるほどっていう 感じだったんですよ。
うんうん、
なんかこれは同時進行の方が効率いいし、うんうん、ご自分のエネルギーもどんどん上がるし、
うんうん、そうですね、
うん。これやってからこれやろう、うん、これやってからこれやろうっていうよりは、うんうん、これもこれもやって一緒に相乗効果で上げていこうみたいなのは、
うんうんうん、
私斉藤さんできると思うんですよね。
おそうですか。
はい。
うん。でもそれが どういうそのジャンルで自分の力がそういった形でお役に立てるのかっていうところですよね。
ワクワクするってことをまず大前提、
うん。そうですよね、うんうん。
これやるとこのぐらいの収入になるからっていうことでやっていくと、うんうん、結局何かやりたくないことも出てくるんですけれども、うんうんうんうん、これはなんかワクワクするなっていうのが、
うんうん、
そういうのを探すってことをやめなければ、
そうですね。
見つかるので、
うんうん、
それをやってほしいななんて思っちゃう私。
そうですね、うん。いや、またなんかそれ目標になりそうです ね。ワクワクすることで。
その笑顔でございます。
うん、
で、なんかそうやってやっていくと、
うん、
1年後に、うん、まだ就職、退職、定年退職されてなくても、う
ん、はい、
もう随分変わっちゃったな、みたいな。
あ、
定年退職っていうのが一つの、うん、ラインで、一生懸命そこまでってやろうと思うと何もしないじゃないですか。
うん、そうですね。
仕事以外に。
うんうん、
でも多分もうそこできないんですよ。うん、もうそれだけじゃ。
うんうん、そう
になってるからコンタクト受けてるし。
そう、
ね。だからそれで徐々にご自分改革が、
うんうんうん、
もう進んでしまってるところの先は、
はい、
進んでるところの景色を見させてもらいに行くから。
そうですね。
かたくなにも、これは、
うん、
会社を退職してからやるって決めてたら、うん、見えない景色がもう、今ここにあるでしょ、
うん、
それは自分、お自分がやるって決めたからですよね、この、
うんうん、
コンタクティでも。
そうですね。
っていうことがもう、ここで一回上がって、たんで、ステージが、
うんうんうん。
その先のステージもあるんですよ。
はいはい。
で、そこを素直に登っていけるかどうかっていうのは、
うん、
私が体験してきたから、
うん、
もう素直にタンタンタンって行っちゃってから、
うんうん、
考えればいいかな、
うん、
っていうアドバイスまでしたいなと思って。
うんうん、そうですね。
うん、はい。末永くここは。
ええ、わかりました。はい。
はい。
あ、でも、それを思ったら本当に自分が何ができるかなっていうのを、
うん、
ちょっと考えるきっかけにもなりますよね。
なりますよね。でね、斉藤さんは、考えるのも好きなんだけど、
うん、
考えているキャパが、今までの経験値のキャパなんですよ。
あ、そうですね。
だから、うん、いろんな人の話聞いて、刺激もらって、僕にもそれできるかな、っていうところで考えた方がいいので、
うんうん、
とりあえず、何ができるかなって考えることはやめないでほしいんだけども、はいはい、誰かと会って誰かの話を聞くっていうちょっとフレキシビリティが、
うんうん、あ、そうですね、
ちょっと今後の肝かなって思うので、う
ん、あの話を聞いたりするのは嫌いな方じゃないんで、
うんうん、
まあ、いろんな話の、うん、人から話は聞いてみたい
ですよね。情報はいっぱい取って選択すればいいでしょ、うん、
はいはい、
なんかコースセッションでやった
うん、
バイキング
ビュ
ッフェみたいなもんで、
はいは
い、いっぱい情報を聞いてその中から好きなものを選んで食べてみたら、あ、美味しくないな、あんまり。
うん、
なのか、
うん、
ちょっと全然食べたことないけど、これ美味しいのかって食べたら、
うん、
めっちゃうまいじゃんって、
うんうんうん、
なのかもしれないんで、それはもう、聞くのは、選択肢を広げるもんだって決めて、
うん、
で最終的に決めるのはご自分なので、
そうですね。う
ん、っていうとこがしっかりしてれば、売れませんから。
そうですね。
はい。その経験も、
うん、
またこの、セッションの、
そうですね。
またこれも糧になるん
ですね。はい、はい。
そして、どんどんどんどんオーラが確立されていく。楽しみ。
楽しみですね。
ね、
うん。
なので、まあね、この出会いも私も大切にしていきたいし、うん、もう本当に感謝なので、
はい、
今後とも。
いや、本当にこちらこそです。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、
ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
はい。
はい。いかがだったでしょうか。はい、ジェニーさん、2回にわたってインタビューいただきましたが、どうでしたか？
2回目はですね、1回目は、まあ、ご自分のセッションを受けていただいた先に、このコンタクトになったっていうことのお話を聞いたわけなんですけれども、うん、その先ですね、
はい、
今後、どうするかっていう、うん、お目覚めセッションもですね、目覚めた後からの、がスタートなので、
うん、
寝たところを起きたところからの、スタートでですね、うん、 そこら辺は、まあ、キーワードとしてはですね、実はやっぱり環境だよねっていう話になってます。うんうん、で、環境が自分を作っていますし、うん、それを振り返るとまさにそうだなっていうところと、うん、じゃあこれからもう自分を作ってくれるのは環境だとしたら、うん、どういう環境に身を置きたいかっていう、うん、そこがやっぱり、まあ私もそうですけれども、うん、お互いの課題かなっていうところの見直しができたかなと思います。う
ん、まさに2回前の25回にお話しいただいた、うん、そういった本当に環境だっていうところで、うんうんうん、まさに斉藤さんもそういった状況で、うんうん、これからじゃあ、これからがスタートみたいな感じになってくるんですかね。
そうですね。うん、彼の、やっぱりモチベーションっていうのが、うん、ワクワクっていうところとか、うん、その言葉がよく聞こえたと思うんですけども、それがやっぱり大切で、うんうん、ワクワクするところに環境を持っていくという努力を今後していくっていうことは、私も、サポートしていきたいなと思っています、う
ん、はい、
はい、
ぜひジェニーさんのセッション気になるなっていう方は LINE 公式アカウントに登録してお申し込みいただければなと思います、
はい、
ジェニーさん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。